おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
メンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7 メガヘルツでお送りします。ベンさんのくるくるサンデー、埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、高橋弁です。ベンさんです。
西脇さやかさやんです。こんにちは。
よろしくお願いします。また今日もよろしくね。今年はっていう、そんなちょっと今今年はじゃないよね。はい、いろいろ暑かったり、はい、寒かったり、雨が降ったり。
そうですよね。
ねえ、
はい、
どうだったこれ。あ、そこそこ、なんだ、昔の話だ。もうな、1ヶ月以上前の話だけども、ラスベガス行って寒かったっていうのがあって、はい、あ、日本に帰ってきたら暑かったっていうのがあってこのところなんか涼しかったりいろいろあるね。
そうですね、
難しいね。
本当です
ね。でも、さやはどうですか、いろんなところ出かけてきましたか。
あ、いろんなところは最近は出かけられてないんですけれども、地元小平市などで、多摩地区で、
多摩地区でやって
ます、ね、いろいろやってました。
はい、ベンさんはね、いろいろ行ってきたんだよ。あれから、ラスベガスから愛知県へ行って、それから、どっか行ったな。ん、あ、静岡行ったのか。
静岡、
それから清里行って、奄美大島行って、大、ここの1ヶ月ぐらいなんかいろんなとこ行ってきたね。
色とりどりですね。
で、そんな話をまた後でしたいなと思います。
はい、
お便りが来てる。
はい、
はい、
では、大阪府のマリさんからいただきましたお便りをご紹介いたします。
はい、ありがとう。
ラジオをインターネットで聞けるというのは本当にありがたいことで、ベンさんの話や他のゲストの方のお話、歌やイベントのことなど、それまでのベンさんの活動の話がいつも楽しくて、くすっと笑ってしまうこともあるし、聞いた後に心がスーッと和みます。いい番組をする人だな、ベンさんって。きっといいものを持っているんだろうな、ベンさんってと思います。そんな人の影響はしっかり受けて成長したいよねと心の中でいつも思っている45歳のママでした。1年前の冬、ベンさんのコンサートを聞いて、ベンさんを知って本当に良かったという気持ちを持ったまま、これからの毎日を過ごしていきたいと思います。ベンさんの反骨精神が旺盛なところも共感しちゃう方の人間なので好きですよ。
ありがとう。
この方です。
はい。
ありがとうございます。
45歳だって。
45歳。はい。
近いの。
いや、ほぼほぼ一緒です。
なんか最近あれだね、45歳ぐらい前後がいるね。奄美大島行ってね、やっぱり47歳ってお母さんがいたりとかさ、川越の若い、会員のお母さんたちも、ね、大体40代だよね、
はい、川越のシスターズが、
シスターズがね、だからなんか俺の周りに自分の娘みたいなのよ、もうみんなサヤンだって俺の娘みたいなもんで、うん、年が近いわけだからね、うん、なんかそういうお母さんたちが今、あれはお立ち台とかあったバブルの頃は知らないもんな、はい、もうあれは50代だよね。
知ってますけど、終わる頃ですね。
終わる頃だよね、はい、なんかなんていうの、あの時代は、いやいやって立ち台、うん、
バブリーな人たちの、バブリーダンスの、ね、昭和の
あの後だよな。だからね、
あ、そうですね、社会に出たのはその後、
そうそう、あの時代の人たちっていうのはなんかこうすごい、うん、 難しいじゃないかなっていう、片っぽだよ、ほらもううちの事務所だってそうだったけど、あの時代っていうのは、うん、もう毎日電話かかってきて、うん、銀行からとかいろんな金借りないかとかさ、金があるからとかさ、どうのこうとか、で1000万2000万の車を若い子乗って歩いてって全然平気な時代だったんだけどもさ、うん、今またちょっと若干そういうところに近づいてる人たちはいるよね、うん、あ平気で1000万2000万の車を乗ってる人たちもいたり、うん、片っぽでは仕事がなくて契約社員で将来がどうなのか、例えば今2000万、うん、もう話題だよな、どこ行っても2000万って受けるからさ、2000万ないと生きていけないんだよ、貯めなきゃダメなんだよ、うん、俺今一生懸命貯めてんだよ2000万だって俺あれはほら 社会保険の年金をもらってる人が2000万なんで、うん、俺たちみたいな、国民年金だと3000万いるって言うんだよ、うん、90何歳まで生きるから、うん、俺一生懸命貯めてんだよ、1日1万円貯めるで5年半かかるんだってさ、2000万貯めるのに。だからね、まあ、いいこと言ってくれるな、2000万貯めろだってさって、ね、いやそんなんでね、いろいろ何の話してるのかね。それで今度こね、京里へ行ってきてね、先週、
はい、
すごいね、楽しかったんだわ、でいろんな人たちと出会ってね、これエドゥカーレっていう保育士のね、
はい、
保育のための雑誌の、交流会があって、
あ、なるほど、
年に1回の交流会があって、そこに、ね、出かけてきたんだけどね、
はい、読者
全国読者交流会っていうのを、ね、はいはい、清里6月の8区と
8区で、
うん、行ってきました、
はい、
でね、すごく一つ感じたのがね、やっぱ清里のなんてとこって泊まったのは
清
泉寮ってとこ泊まったんだけど、うん、いやすごい優しいんだよね、みんなね、250人ぐらい集まって全国から、
あ、
うん、でね、清泉寮の人たちもね、周りの人たちがすごくなんかあったかいんで迎えるのはね、すごい気持ちいいね、
うん、
帰ってくるとなんかがっかりしたんだけどもさ、みんな俺忙しいんだろうね、うん、なんか向こうでね、いい話を聞きました、例えばね、川辺さんの話かな、
はい、川辺孝子さん、
そうそう、
精神科大学の教授の、そうそう、
彼女が話してたんだけども、どっかの小学校で、ほら避難するところ何つったっけ、子どもたちが何かあったら避難する経路、
はい、
それを生徒が全部自分たちで作ったんだって、ハザードマップ、
あ、
子どもたちが全部歩いて、
うん、
でどこへ逃げればいいか、地震があったらどこへ逃げればいいか、何があったらどこへ逃げればいいかっていうのを全部、子どもたちが全部ハザードマップを学校の周り歩いて、ここへ逃げよう、うん、ここへ逃げようって全部自分たちで作る。
なるほど。
そうするとさ、子どもたちが作った方がいいじゃん、
うんう
ん、だから大人は誰かここ行きなさいっていうよりも、
うん、そうですね、
だからすごい、そんな川辺さんがそんな話をしててさ、すごい。あとこれは塩見先生、塩見先生が、
はい、
責任編集しているエデカーレっての本の交流会だったんだけどもね、はい、すごく楽しかったですね、いろんなことがあった、まあ、ヨガを体験したりとかね、塩見先生の話もすごく良かったし、そこで僕の1時間半ぐらいコンサートをやったんだけどね、
なるほど、
でもすごく俺一番感動したのはさ、終わった後塩見先生というのは東大で教えてらっしゃったかな、
はい、あ、今白梅学園大学、
白梅学園の学長さんで退官されたんだけどね、はい、その先生がやっぱものすごい子供への目線がいいんだよね、うん、で俺のコンサート終わった後ね、うん、塩見先生が前に出てきてね、うん、話をしてくれたんだけど、うん、感動してくれて歌に、
うん、
で塩見先生ほろっと涙こぼしてた、男からさ言われちゃった、塩見先生歌で泣かしたのはベンさんだけですよなんて言われちゃった
素敵
そんなのがあって、なかなかね良かったですね。でそれからこの後すぐ次の日に奄美行ったんで、
帰
って
きて、
どうしようもないね、もう次から次と見る。で奄美島に奄美のね、
はい、
子供劇場ってあって、あ、そこの愛ちゃんって人がいて、はい、どっかにも愛ちゃんっていたよね、
はい、いろんなところに愛ちゃん
で、40ぐらい、やっぱり40代の愛ちゃんなんだよ、だから同じ
ぐらいの、
はい、愛ちゃんって流行ったのかな、あの時代、うん、
でね、いい名前ですよね、
いい名前でね、うん、で彼女がすごく僕の歌を気に入ってくれてて、で前6年ぐらい前行った時に交流して、それからお友達になって、で前から会いたい会いたいと思ってて、去年行く予定だったんだけども、うちの母親が亡くなっちゃったから全部ダメになっちゃって、今年リベンジで、梅雨だったのよ残念ながら、がっかり、天気予報見たらずっと雨なんだよ、
あ、そうか、
行ったら晴れてやんの。
すごいすごい
4日間晴れてもう海で泳いだしね、遊べてね、
泳いだんですね。すごい、
そうそう、泳いだのよ。でペンションの人、ペンションって思ったんだ、あのね、加計呂麻島ってのがあって、奄美大島から船で20分か30分のところに加計呂麻島ってあって、寅さんの最後の映画をそこで撮ったのよ。へ、そこへ行きたくってさ、うん、でそこ行ってきたんだけどもね、そこからずっと一番また南の加計呂島の一番南に徳浜ってとこあって、うん、そこで行ってね、そ、あの一番最後の寅さんの映画の、あれは誰だったか、あの男の子は吉岡くんと五組と二人で海の中でこう、うん、なんかやってるところの、うん、そこを撮ったところなんで、そこで泳いだの。
お
で夜はもう11時ぐらいまで星を見ながらね、話をしてたりね。で12時過ぎになるとね、亀が上がってくんだ。
あ、いいね。
うん、で見られなかったんだけども、次の日歩いてたら亀の
足跡、
うん、こういうのがあってさ、うんうん、でずっと卵を産んでくんだよね。
こ
んなところでね遊んでてね。で前に行った時にね、あ、ずいぶん長く話しちゃったな、子供たちと船に乗ってたらモーターボートがバーッと来て波でひっくり返っちゃったのよ。
あ、
で子供たちがキャーってもう本当に怯えてたのよ、うん、飛び込んで助けようとしまって、まあ、あの、救命胴衣つけたが大丈夫だったんだけども、うん、でその子、女の子たちに、ベンさんさ、明日までさキャーって歌作るからねって約束したのよ、うん、で本当に作っちゃったんだよ、うん、それを聞いてもらおうかな。キャーって歌です。
出るぞ出た。大好き大好きお化け屋敷、大好き大好きお化け屋敷、大好き大好きジェットコースター、大好き大好きジェットコースター、上がる上がる上がる上がる上がる落ちる。大好き大好きジェットコースター、大好き大好きジェットコースター、大好き大好きちっちゃな赤ちゃん、大好き大好きちっちゃな赤ちゃん、泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣いた。大好き大好きちっちゃな赤ちゃん、大好き大好きちっちゃな赤ちゃん、
はい、キャーって歌でした。変な歌でしょ
楽しいですね。
そうそうそう、あのね、今回あのヒロアイランドスタイルってとこに泊まったんだ、徳浜のね。そしたらさ、全然分かんなくて、うん、集落があったって、あそこ何人ぐらい住んで、5、6人しか住んでないところなんだよ。そこに集落があるんだけどさ、うん、だって行ったって全然分かんない、名前も書いてないんだよ、何にも。でさ、電話かけたのよ、うんうん、そう、携帯通じねえんだ久しぶりだな、携帯通じないの、うんうん、全然ダメでさ、どうすんだよこれ携帯、どこの家ってもいないの誰も
聞ける人も
だから隣の町まで戻ってさ、行った車行ったら、そっち行ったら電波使えんで、こうやって、もしもしで行きたいんだけど分かんないんだけど、うん、電波も通じなくて、電話も何も書いてないんだけど、うん、思ったら、いや来れば分かりますからねまた行ってさ、で大体聞いてさ、
分かりました、
ひどいんだよ全くな。それで、携帯通じないとこってなんか久しぶりだよなと思って、でそこにあの I ターンが多いんだよ、掛路島、島、あの東京から来たりとか、いろんなとこから来るんだよね、うん、はい、でそこの人も I ターンの人でね、夫婦でやってて、話してたら歌手なんでどうのこの子供たちで歌ってんで、うん、明日小中学校で歌いますかって言うからさ、歌わせてもらうんだら、いいや、面白いからで、そこでそしたら校長先生話してますけどもって言うから、あの育成会の会長かなんかやってる人です。でじゃあ行きますって、休み時間で何か作ってもらいますから、うん、何来るか分かんないけどもって言ったら、うん、で次の日行ってさ、うん、午前中ずっとあの見学して、はい、ガイドつけて、うん、やっぱああいうとこガイドつけるといいね、うん、ガイドに案内してもらうといろんな木の花、いろんな木だとか花だとか、いろんな、うん、あと歴史的なこととか、うん、軍港に使われてたの戦争時代で、入り江があっちこっちにあって、そこに戦艦武蔵とかいろんなのが入ってたって言ってたね、うん、そんな話を聞いたり、しながらで、午後からその行って中学生2人小学生13人そこでコンサートやってきたりとかね、なんか面白かったよ。でペンションでも歌って、この T シャツがあるでしょ、息子にって T シャツ着てたらさ、それいい日ですねって、学校で歌いませんでした、奥さんも来てたからコンサートにね、歌いませんでしたねところ、いやじゃあ歌おうか、そこでまたコンサートやっちゃった夜は夜でさ、3人で行ったんだ、仲間でね、3人でコンサートで歌わないといけないから、ほらコンサートすぐ帰ってきてから、6月の16日にコンサートあったから、もう歌ってないと声出なくなるからと思って、海で1時間ぐらいずっと歌ってたりとかね、したり、うん、そんなことをやってて ね、すごい楽しかったんだ。であと最後にね、砂浜でねゴミ拾いしてきたの、30分、ずっと広いんだよ、何キロ、1キロ近くある砂浜なんだけど、ずっと歩きながらペットボトルして、ね、結構転がってたからね、みんなでやるといいなと思った、あれ、それでね、あれ買い取るといいんだわ、1個1円とかさ、うんうん、俺だっけ100個ぐらい拾ったからさ、100円ぐらい、ね、100円どっかで金出す、ハブはお金になるのよ、ハブ捕まえたら、かけろま島で1匹2500円、奄美本島行くと3000円になるんだって、なんでだか分かんない、輸送料がそんなのがあってよ、うん、とても楽しかったけどね、うん、そんなんでね、5日間、4泊5日そこで遊んできました。それからね、今すごく嬉しい話があったんだけどもね、世界中の海やって歌を今日この番組で一番最後にこうカラオケで流れているんだけどもね、その曲なんだけども、世界中の海やって歌が今から15年前にね、第五福竜丸という、はい、展示館が東京にあるんだけど、はい、被爆した船が展示してあるんだけどね、うん、アメリカの水爆実験で、南の方で被爆したんだけども、その方が展示してあるんだけども、はい、そこの、人が僕の歌をね、高橋弁の歌を、世界中の宮を、うん、吉永小百合さんに紹介してくださったのよ、うん、で子供たちと一緒に15年ぐらい前に子供たちと一緒に歌ってたんだわ、うん、はい、行けなかったんだけどね、安田さんって人なんだけどね、大福ルマンの人は、うん、でその人がねから電話あったの、この間3月に、
あ、はい、
吉永さんの方から電話あって、あの歌をもう一回歌いたいってんですよって電話あったのよ、うん、いや嬉しくてね、あじゃあぜひ、うん、歌ってくださいって話をして楽譜なんか送ったんだけどもね、でその6月の8月の6日にね、三重県のね総合文化センターでね 津市ホールだな、はい、大ホールじゃないんだね、千何百名入るとかしたけども、そこでね、あの吉永小百合さんと村地香織さんっていうギターのね、はい、うん、で司会が宮本龍二だって、はい、あの NHK で紅白歌合戦なんか、はい、そういう集まりでね歌ってくれるんだってさ、
素敵です、ね、
子供たちと一緒に、なんかすげえ嬉しいよね、なんだかそんな話を聞いたんでね、
8月6日2時半開演ですね、うん、三重県 で
高橋弁なんですけども、はい、高橋弁どうしても行きたいんですけども、うん、って言ったら、あの向こうで少し聞いてみますって、あの関係者枠で、うん、そしたらさ、うちの事務所の森田が、うん、もしかしたらチケット完売になってたんだ、あ、だからあるかもしれないって聞いたらね、20何枚だけ残ってたんだって、すぐ買っちゃってさ、8月6日うちの事務所ね40周年記念で見に行くことにしたんだよ , 笑っちゃう、そしたら周りの人たちも私も行きたい私も行きたいって言って10何枚買い占めたんだよ
ツアーで
川越からと、それから向こうのね愛知の方の人たちが、ね、来てくださるってことでね、はい、なんかすごいね40周年ですごい嬉しい話だなぁなんて思いながら、
そ
んな、うん、またあの8月6日に行ってきたらねその報告もしたいなと思いますけどもね、はい、はい、今日はなんかいろんな話になったけども、子供の、はい、子供からアナウンスをお願いしたいと思います。
今年のオリンピックに新たな種目が日テレで発表されました。今度はにらめっこです。どんなににらまれても笑わないという自信がある皆さん、ふるって参加してください。参加できるのは赤ちゃんと亀と幽霊だけです。面白ニュースでした。
バビブペペさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バービーブーベッペンさんのくるくるサンデ
ー。子供アナウンサーの幸太郎くん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとう。いやずっとねなんかくだらない話してけどさ、
いやいや面白いですね、
あの、うん、やっぱり旅してて俺もね、アイタンし、アイタンというか、うん、移住したくなっちゃった、奄美大島に、
奄美に3
日ぐらいだったらもうつかない3日ぐらいの移住とかで、せいぜい行ってさ、なんか楽しかったからね、1週間ぐらいでもいいから
1週間の
移住、1週間の移住をね、でも1ヶ月とかね、うん、あのやっぱりねすごい、うん、ショートでね、すごくね面白いのはね、やっぱりね、なんていうかな、東京こっちへ帰ってくるとね、みんな忙しいんだよな、だからこうなんか心がカサカサカサカサしてるような気がするんだけどね、向こうの人ってなんかやっぱりちょっと地方へ行くとあったかいっていうか、時間がゆっくり流れてるような感じがしてさ、やっぱり旅して歩いてるとそれをこうなんか自分で吸収して、ああこれでいいのかななんていうのがいつも思うね。なんかこう遊んでいきなさいとか、気軽にわーなんとかちゃんとかさ、奄美大島行くとみんながそうやって声かけて、ゆったりとした時間が流れてて、やっぱたまにやっぱり行った方がいいね、奄美いいよ、
奄美行きたいです、
行って
一度は行きたいと思って、
いや行った方がいいと思う、うん、で加計呂麻島なんて、沖縄はほら結構もう観光化されちゃってるからさ、はい、宮古なんてひどいことになってるみたいだよ、宮古島なんて、うん、外国の人でいっぱい増えれてるからぐちゃぐちゃになっちゃったりって、今かけるまもそういう計画があるみたいなんだけどもね、でもそれを守ろうとしてるんだけどもね、そんなゆったりとして見つめながら、こう空を見つめながら、あ人生って何なんだろうね、ちょっとそんなことを感じるのもいいかなと、
ね、
皆さんに、
海も綺麗
だ、海も綺麗だったんだよ、泳いできたんだよ、というような話でした。どうもありがとう、
はい、ありがとうございます。それでは番組からの講演情報です。高橋弁音楽活動40周年記念コンサート in 中之島のお知らせです。7月7日高橋弁が岐阜県中津川市にお邪魔します。会場は中之島公園ふれあいの里、開演2時、主催は中津川 MBC41 の皆さん。この中津川 MBC41 の皆さんというのは、 M が丸ごと、 B がベンさん、 C がコンサート、40周年に集まった11人ということで41という方々の主催とのことです。ありがとうございます。お問い合わせお申し込みは高橋弁音楽事務所、電話 049-225 7100までお願いいたします。
はい、まあ、遠くの人たちがね今回旅しててもねみんな聞いてくれてるんだよ。ベンさん聞いてるよって言ってくれてると、
はい、嬉しいですねこの放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁フェイスブック、メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、また、来週今度はゲストは、は
い、ゲストがいらっしゃいますね。
はい、あのねずっとねお付き合いしている川口太陽の家というのがあるんですよ、はい、障害を持った人たちとねで、の施設なんだけども、はい、そこであのもう付き合いが40年になるのね。解消した時からずっと歌わせてもらったりしてて、はい、うん、でそこの、その運営をしている松本徹さんに、はい、来てもらって、はい、2週にわたっていろいろ伺いたいなと思って
るんだけど、ね、なるほど、楽しみです。
障害者の施設と付き合いある？
あのお邪魔したりしたことだったり病院でちょっと勤務してたこともあるので、
ああそこそこ、
はい、あ関わらせていただいていることはあります。
いろいろ感じるよな、あの一言でけどね、うん、そんなことあるね。はい、はい、それでは、はい、それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、
さようなら。